キャスト。
なんか夏頃にね、赤坂にコンクリート打ちっぱなしのおしゃれな餃子屋がねオープンしてるのを見たんですよ。で、渋谷にもちょっと百軒棚のあたりにね、まあ新しいお店って結構できてるんですけど、なぜか餃子屋、これもう 4,5 年前かな、僕の感覚では 4,5 年前って最近なんですけど、若い人たちが集まっている、しかもちょっとクリエイティブっぽい人たちが集まっているような、今の百軒棚ってちょっとそういう感じじゃないですか。あと外資系の外国人の人たち結構多いっていう感じなんですけど、おしゃれな餃子屋がなんかね、そういうね若いクリエイター系の人たちのなんか集まるような場所にでき始めていて、あれってなんか新しい社会階層なのではないだろうかって思ったという話してみたいと思います。ライターの早水健郎です。なんかね、最近新しい階級が台頭してきましたっていう話ってあまり聞かなくなってるんですよ。昔はね、相当昔ですよこれ、あのステレオ族とかカウチポテト族とか、なんか新しいトレンドとか若者の文化とか消費とかにはね、なんか結構族ってついていたっていう話なんですよね。で、族は基本なんかトレンドとかブームとかではなくて、新しい階級なんですっていうニュアンスを帯びているんですよ。だから趣味とかではなくて、でなんかテクノロジーが生み出した新しいものであって、そういうものを消費する新しい社会階級が台頭してきたのであるっていうことを指摘する、そういう理解をされたものっていくつかあるんですよ。で、ステレオ族ってこれいつの話か、1950年代だと思います。日本だと60年代とかなのかな。まあある種の有感階級ですよね。で、知識階級でもあると。で、いわゆる音楽をコンサートホールとかオペラハウスとかで聞くのではなくて、お家で聞くんですよ。一回ね、このポッドキャストでもイージーリスニングっていう回やりましたけど、まさにそういうイメージとか、ポピュラーミュージックっていう言葉自体が映画音楽とか、まあライトなクラシック音楽、もしくはジャズで、モダンジャズとかだとちょっと分かりやすいのかなって気がするんですけど、いわゆるリスニングミュージック、もともとライブがあってそれを録音したっていうことではなくて、そもそもリスニング用に作られて、まあスタジオで編集される目的で作られた音楽みたいなものが、これいつからっていうのちょっとすぐ出てこない、グレン・グールドとかそういうあたりからかな。グレン・グールドがいわゆるコンサートホールで音楽をやらなくなってみたいな時代、いつだ、まあ、多分1950年代の後半とか60年代に入ってからとかなんですけど、まあそういう人たち、音楽、新しい音楽家の生活を支えるような人たちみたいなことも含めて、ステレオ族ってちょっとインドアの新しい階級みたいな風に多分捉えられてたと思うんですよ。で、カウチポテト族って80年代の後半ぐらいかな、いわゆる都会に住んでいて、カウチってまあ部屋のリビングに置いた、ソファーみたいなものにずっと、ポテトチップスを食べながらレンタルビデオを見てるみたいな、人たちなんですよね。これもまあある種のレンタルビデオと結びついた都会的な生活で、やっぱり社交よりも自分の時間、一人で家で映画を見て過ごしているみたいな人たちに対して、これは単なる消費ではなくて、まあ新しい階級社会の構成員が生まれたみたいなことを、そこまで大げさに言ったかどうかわかんない、僕が作ってるだけかもしれないんですけど、まあ単なる消費層とは違うよっていう言い方として、新しい階級の台頭っていうね言い方ってあった気がするんですよね。で、まあ何々消費とか何々世代とかそういうものよりね、ちょっとね上位概念というかね、満を持して登場した階級っていうのはね、すごいいいなっていうふうに思うんですが、まあかつての典型的な階級特有の消費とかね、ライフスタイルみたいなものって、まあ分かりやすく言えば馬車ってそうじゃないですか。馬車に乗ってる人たちって これもちろん社会の上層にいる人たちですよ。まあ貴族とか、それに準ずるような身分の人たちとか、まあ商人の中でもね、お金持っている人たちっていう中産階級って言っていい人たちで、まあその人たちって、まあ馬車ってお金出せば買えるっていうものではなくて、まあ最低限馬小屋を持って育てている。でそれを世話する人と御車、まあ馬車を運転する人を雇える。つまり相当社会の中でも上層の人しか馬車に乗れなかった。で階級って言った場合にね、ワンセットになるのは支配、階級支配とかで、あと連帯とかね、そういう言葉になる、仰々しい言葉がセットになるんですけど、支配階級と非支配階級、支配される側の階級、まあそこに差があって階級社会が生まれたり、人類の歴史ってまあ階級ってものが、ものを所有するとか、農耕民族が始まった時に始まっていて、そこからずっとまあいろんなところで戦いって起こるわけですけど、それは全部階級闘争なんだっていうのがマルクスの示した階級闘争の原理で、まあつまりマルクスって階級ってものがありますよねってところからスタートしているってことなんですよね。じゃあステレオ族とかカウチポテト族って何を支配していたのかっていう話になるんですけど、まあこれ支配していたかっていうのはちょっと怪しいところがありますよね。やっぱりステレオ族って単なるなんか消費ブームなだけで階級じゃなかったのではとか、ちょっと今更考えたりしますけど、さっきね馬車の話したじゃないですか。で乗り物って階級とすごい結びつきやすいんですよ。で例えばこれジェット族、あの族つくんですけど、ジェットセッターって言い方を日本ではするけど、調べてみるとジェットセットっていう言い方でね、ジェットセッターって言い方は僕ジェットセッター族もしくはジェットセッターって言い方で知っていたんですけど、あまりみんなが知っている名前ではなかった。でジェットセッターについて喋ろうとしても、何ですかジェットセッターってなることが多いんですけど、これ一般にまあいわゆるジェット旅客機を使ってしょっちゅう移動しているような人たちで、こういう人たちもちょっと新しいクラスっていう階級っていうふうに思われていて、まあしょっちゅう世界を飛び回っている人たちって限られた職業なんですけど、まあなんだろうな、一番ミック・ジャガーみたいな感じ、世界中ワールドツアーに出ている、これかなり特殊な職業なんですけど、セールスマンの中にも世界中飛び回っている人たち、例えばこれまあ商社の社員とかそうですよね。商社って何でもまあ買い付けに行ったりする、バイヤーもそうか。で世界中のいろんなところに行っていろんなところから買い付けているので、日本にいる時期といない時期、いない時期の方が多いみたいな職業の人たちってずっと飛行機乗ってるんですよ。で僕とにかく飛行機好きなので、ジェットセッターになりたいなって昔からずっと思って、これ昔っていつだっていう話ですけど、多分ね20歳ぐらいからずっと思っている。子供の夢じゃないんですよね、ジェットセッターになるってのが、ある種の大人になってからの夢だったわけですけど、いわゆる1950年代にジェット旅客機の時代が始まるんですよ。最初はねそんなにいっぱい乗れなかったんだと思うんですけど、でまあパリとニューヨークを行き来するような、無駄に行き来するような割と若めの富裕層っていう感じだと思うんですよね。ほんとパーティーに行くために行く、でそういう人たちをジェットセットって呼ぶようになるんですよ。これフェリーニの映画の甘い生活って、そういうね新しい社会階層が出てきて贅沢な生活をしている、でそれをまあ皮肉というか批判的に描く、キリスト教の価値観だと7つの大罪みたいに、贅沢が、まあなんか新しい階層が出てきた時に贅沢消費をする階層と結びつけるっていうのが、まあある種神を冒涜している世代みたいなことって批判の対象になって、まあ創作の対象にもなるみたいな。でそういう人たちの生活の中からリゾートとかね、まあリゾートに一時的に移住するみたいな生き方って、まあ、ヨーロッパの貴族の間でも相当、例えば一回そこのリゾート地に行くとまあ馬車何十台みたいな感じで行くっていうイメージだったんですよね。それが身一つで海外に行けたりするっていうジェットセット、これ新しいよねっていう感覚ってすごいわかるじゃないですか、理解できるじゃないですか。 アガサ・クリスティの小説の中で1930年代にまだプロペラ機の時代で、普通の、一般大衆のその美容師さんが9時にあたってリゾートに行くっていう話、そこの飛行機の中で殺人事件が起こるんですよ。で今のね、そのジェット機のイメージで機内で殺人事件が起こると、まあなんか150人ぐらい乗っているようなイメージとか、もっと乗ってたりするイメージだったりして、犯人は誰かってなるんですけど、多分ね雲をつかむしっていう話で、どんくらいだろう、2、30人しか乗ってないから成立するっていう話で、これもあのクリスティって読むときにすごいね、社会背景みたいなものと抜きにして読める、ミステリーとして成立してるからけど、その背景見ると結構面白くて、一般庶民が1930年代にリゾートに行くかって言ったら行かないんですよね。だからそういうのをちょっと憧れとして先取りしていて、で1950年代になってジェット機の時代になって、まあもっとそれが気軽になっていく、ただそれはまあ新しい階級だと思われていた。でそれがね1970年代ぐらいになって、ジェット旅客機がいわゆる大衆化、ジャンボジェットの時代が来ると、まあ誰でも低価格で飛行機に乗れるようになって、まあ当初は一部の階級的な消費だった海外旅行みたいなものが一般大衆化されていく、きますよ。でまあ階級社会ってある種、まあ一部の限られた人たちっていうのがテクノロジーとか、まあ消費の拡大とか、生活段階の向上とかによって普及していくっていうのはね、まあ当たり前の流れなわけですよね。でハネムーンとかリゾートとかっていうのはジェットセッターのもともと特有のライフスタイルだったけど、まあ誰でも当たり前にやるようなものになっていくっていう話です。でその後ジェットセットの人たちはどうしたのかっていう話なんですけど、1970年代の半ばぐらいにコンコルドってでね就航しているんですけど、僕子供の頃ってコンコルドって本当にね子供が大好きな未来の乗り物みたいな感じで、マッハ2で飛ぶんですよ。でめちゃめちゃ燃費悪いので結局普及しなかったし、最初から失敗だって分かっていたんですけど、パリニューヨーク間、もしくは、ロンドンニューヨーク間とかがメインのねその路線だったんですけど、3時間半で行く、これは相当早いですよね。今でもね8時間半かかるこの距離って。で飛行機ってそれでも700、800キロとかで、ね、飛ぶと思うので相当早い、もちろん船に比べるとね10倍とかで、それでも8時間半かかるんですよ。そこをマッハ2で飛ぶ。でこれ YouTube でフライトシミュレーター系とか見てると、コンコルドとまあ普通の飛行機とか同じコースを飛び比べてみて燃費がどれだけ違うかとか、この間見たのはね、ボーイング787と戦闘機 F22 どっちが燃費がいいかみたいな、アフターバーナーを使うとほぼ同じぐらいの燃費みたいなね、まあ距離によるあれどこだっけ、那覇と東京かな、羽田かなとか、そういうのをよく見てるんですけど、飛行機好きなので、まあマッハ2でコンコルドを飛んでいた。でこれに乗ってた人たちってどういう人たちだったのかっていうと、コンコルドってね、あまり周りで乗った人って僕見たことない、聞いたことないんですよ。であれファーストクラスしかないっていう、一回ねその乗るたびに90万ぐらいかかった。だからちょっと観光で行ってコンコルド往復しましたみたいなことってまあまずないんですよね、僕の階級では。まあそういう意味では飛行機ってすごいね階級社会というか、たまにマイレージを貯めてビジネスクラスにアップグレードする話って聞く。僕も簡単なね本当にちょっと席がふかふかになってるぐらいのクラスアップはあるんだけど、ビジネスクラスとかファストクラスとか乗ることってないですよね。あそこは本当に同じ機内でも一回笑っちゃったのはね、ラジオのね仕事で札幌のイベントっていうのがあったんですよ。でその時に飛行機で30分ぐらいで、帰りの飛行機は割とスタッフとか同じ共演者と一緒の飛行機で帰ってきた。でその共演者の一人がまあアップグレードで上のクラスのね、席に乗ったんですよ。でそこと僕らの席の間にススーッと幕が降りた。でなんか見えないんだけど何かが起こってるって、短い間ですよ、ほんと30分の。 で後で聞いたらラーメンが出たっていう話なんですよね、上のクラスでは。でその仕事って札幌で、当然その前の日に僕は入っていたんだけど、イベント後にちょっと1時間とかでもね時間があれば、そこでみんなでラーメンぐらい食べて帰ってくるんだけど、その時のプロデューサーが飛行機の予約を早い時間にしちゃったから、みんなイベント終わってすぐそそくさと帰らなきゃいけなかった。あーなんかラーメンぐらい食いたかったねっていうふうに思ったら、なんとそのね幕の向こうでは食えていたっていうね。まあラーメンってそこまで羨ましいかって気はするんだけど、機内で食べる食事とかで差がつけられているみたいなことって、なんか機内食ってそれだけで嬉しいし、違うものが出てるっていうのはすごいなんか見せつけられたくないというか、本当にね階級格差みたいなものって、幕の一枚向こうで起こっていることみたいなものをちょっとリアルに感じました。まあ話戻しますけど、割と最近ね普及した階級の中にクリエイティブクラスっていうのがあるんですよ。まあそれでも20年ぐらい前に生まれた言葉ではあるんですけど、いわゆる工業化社会、あの工場とかがね、できると、まあ、会社とか工場で働く人たち中心に都市ができていく。でそういう人たちではなく、もっと手に職のある人たちが新しい都市の住民になって、新しい、まあ、価値観を共有したなんていうのかな、都市住民の階級みたいなものを作り出しているんだっていうことなんですよね。ただクリエイティブクラスっていうネーミングですごい失敗しているんですよ。これだとね、デザイナーとかアトリエ系建築家とかアーティストとかの、なんかそういう人たちの集団のように聞こえてしまうんですけど、多分ねそういう意図ではなかったと思うんですよね。もちろんデザイナーとかもいます。で IT のプログラマーとかも含まれているんだけど、美容師とかタクシーの運転手とかも専門手に職を持った人たちで、そういう人たちでも会社に属しないでフリーランスで生きていけるみたいな、このねクリエイティブクラスにはフリーランスで働けるっていうのもワンセットなので、なんかちょっと制作に結びつけられやすい、もしくは制作ありきでできたようなネーミング、リチャード・フロリダって人が作った、はずなんですけど、まあそういう新しい階級も提唱されているんですよ。で今の階級って考えるときに、かつての松本零士先生のね銀河鉄道999の機械人間たちが住んでいるすごいタワマンみたいなところ、ああいうところでいつもシャンパングラスを持ってパーティーしているみたいなキラキラしたイメージ、ああいう風なものとして考えるとね、ちょっと多分違うんだと思うんですよね。現代の階級格差って、まあ同じ都市の中に住んでいる、で顔も見えるし、なんなら使ってるお店とかね乗っている電車とかも同じなんですよ。けどなんかそこに見えない格差が実はあって、実は年収がこの人とこの人3倍違うとか、ライフスタイルとか消費してるものが全然違うみたいなことっていうのが、まあ平気であり得る。例題ですけど、スターバックス階級みたいなものがあるとして、これはだけど難しいというかね、まあ iPad を広げて仕事している人いますよね。ああいう人たちがまあある種クリエイティブクラスのイメージ通りだし、実際そうなんだと思うんですよ。で僕なんかもまあスターバックス階級なんですけど、これはちょっとかっこ笑いがついてしまうというか、多分ね世界的にスターバックスで仕事しているような人たちっているんですよ、世界的にチェーンがあるから。けどアメリカのスターバックス使ってる人と、おそらく日本の港区でスターバックス使ってる人たちって同じ階級かっていうとちょっと微妙。おそらくアメリカではスターバックスでちょっとバカにされてもう久しいっていうか、アメリカの人たちでなんかカフェ連れてってって言ってスターバックス絶対行かないですよねっていう人たちの方がクリエイティブクラスだと思うんですよ。日本だとまだそんなことは全然ないというか、スタバも一定のなんかね価値観を共有する存在ではあるみたいな。まあいろいろねちょっと意外性のあるというか、やっぱ消費の部分必要なんですよね。例えばネットフリックスやっている人、見ている人って一定のなんていうのかな、そのまあもうちょっとテレビ飽きたよねとか、 スタンドアップコメディ見るんだったらやっぱりちょっとネットフリックスがいいし海外ドラマ中心なんだよねみたいな感じだと話が合うし、何かしらの消費を代表している、それ現代版のねカウチポテト族みたいな感じでもあるんですけど、まあちょっとありでしょう。あとポッドキャスト階級ってあるんじゃないかっていう気はしていて、これもちょっと説明するほどネタがないので、これに関してはちょっとまたね後日ちょっと考えてることがあるんですけど、まあ別としておいて、なんかねやっぱネーミングってちょっと必要というか、実際に新しい階級をね歌った本って結構出てるんですよ。最近読んだ本だと新しい封建制がやってくる、グローバル中流階級への警告っていうね、これいわゆるシリコンバレーでね、家賃高くてみんな給料ももらっていて、この人たちって別の階級だよねっていう話ってすごい納得するんですけど、まあけどネーミングがちょっといまいちなんですよね。テックオリガルヒっていうふうにこの本では名付けているんですけど、言いづらいじゃんそもそもっていう。でまあその人たちがなんかこういう独特の生活スタイルを持っているとか、まああるんでしょうけど、乗っている車とかね、なんかそこがちょっとピンとこないっていうところがあって、ネーミング大事だなと思うんですよ。でまあ新しい階級はちょっとやっぱり趣味性がネーミングに反映されていた方がいいし、ちょっと意外性がないと、さっきのスターバックス階級じゃないけどはいはいっていう、なんかちょっと偏見の方が強くなっちゃうみたいな。でね、僕昔からちょっと考えているのが取り木。取り木ってただ単に安くて学生が使うなんか安い居酒屋みたいなイメージで考えていると思うんですよみんな。ただ場所によるんだけど、あれなんかここにいる取り木の人たちってなんかクリエイティブクラスっぽくないっていうことってあるんですよね。でなんかどういうことかっていうと、これちょっと前に流行った、ちょっと前って2年前ぐらいかな、有名なプログラマーでブロガーの人がちょっとこれ炎上してかわいそうだったんですけど、取り木で仕事するのがいいっていう記事面白かったんですよね。 Wi-Fi が実はちゃんと完備されているので、でまあ結構営業時間もね昼からやっているので、夕方行ったりする分には全然空いているし、まあ自由にお酒飲みながら仕事したりするのも、まあ自分の仕事プログラマーだと全然 OK ですよって感じで、これ僕にも当てはまるし、まあスタバで仕事しているような人たちって、スタバだとちょっとなんだろう混みすぎていてっていう人はね、実は取り木がいいっていう話で、おおそう来たかと思って、でちょっと気づいてみたら結構プログラマーっぽい人たちいるよなって、この人たち年収高そうだなみたいな風に思っちゃって、取り木って実はそういうクラスが集まってるんじゃないのってちょっとなんていうの考えてみると、別に高くはない、でその人たちお金は持っているけど、別に食べるものにお金をかけたりしなくてもいいっていう感じだったりするんですよ。なんか新しい階級っぽいじゃないですか。なんか取り木って実はみんな年収測ってみると2000万ぐらいもらってるよって話になると、おおそれは新しい階級だっていうこともね、まんざらなくもないのかなっていう気がしたんですよね。でそういう人たちに、取り木にいる人たちに、まああえてちょっと階級として名前をつけてみようって言った時に、なんだろうと思ったら取り木族じゃん。まあね、そういうオチってわけではないんですけど、僕今までフード左翼って言葉だったりとか、ショッピングモーライゼーションっていう言葉だったりとか、ちょっと造語を勝手に作って本を書く、これウィキペディアの項目になってるとかっていう話では全然ないので、そこまでのネームバリューはないんですけど、なんか本を書くときってそういうね、ちょっと造語を作って一冊仕上げるみたいな方法があって、それはそれでちょっと僕が読む側としても好きなジャンルなんですよね。でまあ今日の話、それ新しい階級って思いつかないかなっていう、まあずっと考えている一つのテーマではあるんですよ。まあという感じで、ここまでライター編集者の早水健郎でした。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原雅樹です。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向かいのフラットで。